沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
はい、明けましておめでとうございます。ココン、去年1年間ずっと言ってた気がするんですけど、今年の抱負を決めないまま1年が終わったみたいなね。でしかも去年の目標はやっぱソロアルバムを出すを2年目か3年目ぐらい言ったんじゃないのっていう、全然やっぱりね、予定は未定でどんどん埋まっちゃうっていうのはね、あれですね、心をなくして暴殺っていうやつですね。もう本当全然音楽をあまりできなかったのがね、残念なので、本当今年はね、もうもっと音楽やりたいなと思っているところです。もうこの番組でそう言うばっかりでさ、なんか最近ソロアルバム出す出す詐欺の健康ですみたいな感じになってますけどもまあでも2016年も音楽三昧、音楽まみれ、落ち込んだ時も楽しい時も常に一緒にいてくれる音楽と共に生きて、生き抜いて、死ぬまで生きる覚悟で生きてまいります。2016年今年もよろしくお願いします。パチパチパチパチ。さて皆様、年越しはどのようにお過ごしされました？どうしました？何かありました？テレビ見てました。普通だね、普通ね。うちはテレビがないんですよ、またそれでね、なんか時代についていけないのか、ついていかなくてもいいやと思ってるんですけども、去年どんな年だったかというとですね、まあ2014年が選挙イヤーでね、忙しかったとか言ってたんですけど、2015年は今度はなんか辺野古のこととかで相当激しかったですよね。でさらに9月からまたね、ちょっと新たな仕事を始めましてね、まあいつものことなんですけど、まあ年の半分は仕事しようってちょっと思ってるんですよ。半分もしくはまあ何ヶ月かはちゃんと仕事して稼いで、まあうん、あとは自由にしようっていうのがね、結構だから過酷に働き過酷に遊ぶっていうようなとかって言って遊んでないんですけどね、ほぼなんかね、空いてる日は辺野古に行ったりとかねばっかりしたし、9月から仕事が始まってからも夜のうちに辺野古に行って、朝6時からもうだいたいそれかえさんがね、この機動隊とかが出てくるからちこってカメラを回して、ほいでまあちょっと8時頃に落ち着くまで取材して、そっから一回お家に9時頃に帰って着替えしてシャワーして、10時に出勤みたいなことも何度かありました。まあ、そんなことをしなくていい普通の日々がね、みんなに戻ってくるように私もね、普通になればいいなと、まあ、民主主義というものがあるならば、投票で決まったことや、もしくはまあみんな、ね、どんな人たちが、市民が、県民が、国民が意見していることがちゃんとね、この議論されていくような、世の中になっていく1年だったらいいなと、少しでもね。さあそれではですね、まあ、ソロアルバム「ダスダス詐欺の健子のからお届けしたい曲をね、聴いていただきましょう。そうです、このウクレレの音色とともにお届けします。ハッピーダディー and マミー。 This is what happened to your mom and I. Very very dazzling story.From the day they met, as closer they get, don't you bet it'll happen again. Once in a lifetime, so hold on tight. Happy daddy, happy daddy, happy birthday. Happy mommy, happy mommy, happy birthday. Today again, somewhere in the world.ソロアルバムに向けてちょっとキャラとね、ウクレレのこの弾き方とね、歌い方と声とね、年齢とね、顔とね、身長と体型とね、人生とね、全部変えたみたいな感じのね、するでしょ。そう、他人です いやね、ちょっと久しぶりにさ、ちょっとね、八重山モンキーかけようかなと思ってた時に、八重山モンキーっていうのは、今、金山商店で活躍しております、先枝兄弟&いとこの一番長男ですね。この両沢っていうのがあるんですけど、両沢が、やっている八重山モンキーっていうユニットをこの1月末にね、ちょっと私らのこの広告代理店の組合の新年会にちょっと出すということで、あの音源をかけようかなと思って見てたらね、ちょっとこのその相方であるヨシトのね音源を思い出して、あ、ハッピーダディ&マミかけたいなと思って、なぜなら12月20日私誕生日だったもんですから、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あの産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、世界の皆さんありがとう、空気よ、水よ、土よ、風よ、太陽よ、もう本当感謝してもしきれないぐらいね、いろんな人に支えてもらったんですけど、そんな思いも込めまして、そして新しい年にまたね、あの小さな命が生まれてきた時にそれを脅かすような世の中じゃないようになどと、ちょっと大義名分をつけつつ、でそのヨシトのハッピーダディアのマミーをかけようと思ったら、その1曲目にはこのナユタっていうね、ちっちゃな女の子が歌ってるのがあって、でね、今ねナユタをねウィキペディアで調べたんですよ。なんとね1992年生まれってよ、今何歳、23歳、あの時何歳だろう、じゃあ私 3,4 年ぐらい前に歌うのかな。で、あのリンケンバンドの、あのリンケンさんがね、アジマっていう事務所で、プロデュースして、いたんですが、その後どうしてるか私知らなくて、それで今ウィキをちょっと調べてみたところ、まあ、あのウィキに載ってるのはその2010年と11年に出した、アルバムとシングルかなのことは書いてるんですけど、その後のことがなくて、最終編集2年前になっているので、今どうしてるか知ってたら誰か教えてくださいます。はい、そんな懐かしいナユタね、ウクレレを弾いて歌って笑顔も可愛いちっちゃなあの女の子だったんですけども、さあそれを聞いた後にちょっと聞き比べっていう感じじゃないんですけど、まずの先ほど言いました八重山モンキーの、ヨシトが歌っているハッピーダディアのマミー聞いてもらいましょう。
ママ二人に怒った、それはとってもとっても不思議な奇跡、あの日出会った二人ときめき、ビビときてハとして感激、それはそれは麗しき二人だけの景色、ハッピーダディハッピーダディハッピーバースデイ、ハッピーマムハッピーマムハッピーバースデイ、今日も世界のどこかで、パパそしてママ二人に怒った、それは不思議な不思議な不思議な奇跡、あの日膝を抱えてたその手がいつか誰かと手を取り歩き出す、その先に待ってるぜベイビー、あの日ママが流した涙は僕のミルクに溶いて飲んじゃった、すくすくすくすくすくすくよく育つ、あの日パパが書いたあの汗は僕のおむつで吸収しちゃったよ、すべすべすべすべすべすべしたお尻、今日も世界のどこかでと生まれてハッピーバースデイ、アロハイサイナマステハローハローアニョハセヨジャンプジャンプチャー、そしてベビーこんにちは赤ちゃん、
はい、これが聞いてもらったのがヨシトね、ヨシトのハッピーダディ&マミー、なんかこう本当にハッピーな気分になるんだよね、なんかヨシトの歌声とかこのなんか能天気な感じとか、 なんかね、やっぱりさ、辛い時とか怒ったり、人間って喜怒哀楽があるじゃないですか。ほいで私ももちろん怒るし、まあ喜ぶし怒るし悲しむし楽しんかったりね、いろんな感情があるんですけど、でもちろんヨシトも怒ることあるんだろうけど、なんかヨシトが本当にプンプンっていう以上のね、オレーって怒ってるのを見たことなくてね、なんかあんな優しい人になったらいいなって、年下なんだけど見習うところがありましてね。で私はやっぱすごく怒ったり泣いたり もするけど、まあめちゃくちゃ笑うしとかね、まあ、激しい人生だなと思いますけど、でもやっぱ怒ったりした時ってね、すごいやっぱ後悔するしね、なんか自分が嫌な気持ちするんですよね。人に対して怒ってたはずなんだけど、そんな風に怒ってる自分にも嫌な思いするしっていうね。まあでも少なくともその人に対して怒って自分が正義なのになんでわかんないみたいな風なのが、やっぱ世界中戦争になってるのでね、やっぱりこう許し合うことができる個人と個人から始めなきゃいけないななどと思ったりするわけです。そんな信念を改めて、今年の抱負は優しくなる。最近この放送局にもよく出入りしていらっしゃるとある先輩がですね、健子は10年後何がしたいのって言われたから、どうなってたいのって言われたので、お母さんになりたいって、この実直に率直に答えたんですけど、それってね、ちょっとドン引きしちゃう感じですかね。なんかもうちょっとこう夢とか語った方がよかったかな。なんか億万長者とか金歯を入れるとか。ちなみにですね、今年宝くじを会社のメンバーでみんなで買いましてね、これが連番でなんかみんなで何十枚かずつ買ったから、もしこれが前後賞まで当たったら私は1000万もらえるそうなんですので、当たった時はね、この番組では言いませんが、金歯を入れたらそれが合図だと思う。ね、前歯が欠けたわけ、そういえば年末。ね、去年話したか分かんないけどね、のびのびスパゲッティ祭りっていうのがなんか連日開催されてたんですよ、うちの事務所で。でのびのびスパゲッティ祭りの原因は、大学生がその焼きそばを作るのにって話した、焼きそばを安くするためになんか乾麺のスパゲッティをたくさんこうね、安売りしてるのを買い込んできて、業務スーパーみたいなから買ってきて、で水につけて戻して、それを茹でれば麺になるわけですよ。そういうわざとね、このもちもち感を出すためにそういう作り方をする人もいるんですけど、水につけたままの、いわば小麦粉の棒状に戻ってるようなものを鉄板の上にぶちまけ、そう、油も敷かず水で炊くような焼きそばを作って、焼きそばのソースで和えれば焼きそばになるだろうみたいなことを作ってて、くっそまずい焼きそばを作ってね、私その時食べてなかったんだけど、その前でね、買ったおじさんがさ、このパックの中の焼きそばを手づかみで掴んでね、この作ってる子たちにも、たちっていうか私の友達なんだけど、大学生にね、こんなくっちって焼きそばがあるかってね、ぐわしゃってゴミ箱に捨てるのを私見てから、はぁつって、あんたどんな作り方してんのって言って、聞いてみたら、その水で戻した麺をそのまま鉄板に、しかも水っていうね、バカじゃないのあんたたちって。ねえ、ちょっと一人くらい料理した人がメンバーにいなかったのって言ったら、一応いないっすねみたいな。いや、ねえ、じゃあね、味見してまずいとかいう人いなかったのって言ったら、いや、一応まずいけど、売れんじゃねえみたいな、もう出た大学生。私二十歳の頃こんなバカだったかなと思ったけど、多分二十歳の頃の私は40歳ぐらいの人にこんな風に思われてたんかなと、まあ、思うので、まあね、まあ大人はしっかり子供を導くようなね、ね、まあ、バカだなと思うけども、まあ、そこをね、その褒めて伸ばすとか。それで私はね、そのね、麺をね、まあ、あんたたちね、大学生みんな貧乏生活してるだろうから、まあ、もったいないからみんなで袋に小分けして、とにかく三金袋を買ってきてね、みんなで小分けにして持って帰ってみんなそれぞれ食べなさいと言いなさいって言ったらね、もうみんな疲れてもう、捨てようっていう話になってますから、アホか、もったいないもん、もうはい、今すぐ持ってこいって言って、名護の名誉祭だったんですけど、宜野湾まで持ってこらしてから、で、そのまま大学生10人ぐらいうちに呼んで、はい、食べるよ、して、みんなで伸び伸びスパゲッティ祭りがそっから始まったわけですよ。でアホみたいにもうね、冷凍庫も冷蔵庫も全部麺で埋まってね、ゴミ袋2つぐらいですよ、もうクラボックスに山盛り入ってね、持ってきたんでね。でそれで連日開催、いろんな友達を呼ぶんですけど、みんなはね、今日来て明日来ないからいいけど、私毎日ですよ、スパゲッティを、しかも4種類ぐらいの味作るんですけど、4種類にしても毎日って言ったらもうほんといいわってなるでしょ。で冷蔵部分をとりあえず早く終わらして、あとは冷凍になった瞬間にもう1ヶ月ぐらい食べないっていうふうにしてたんですけどね。まあそれでようやく冷凍ゾーンに入ってからまた食べたんですけど、なんとね、そののびのびスパゲッティを食べて歯が欠けたっていうのがね、ニュースなんですけど。 あのかガチって噛みすぎてフォークを噛んだらしいんですね。なんで歯がかけるほどまで噛んだのか分かりません。それではそんな気合と意気込みを聞いていただきましょう。八重山モンキーでいいのかこの前までミルクムナリ。のミルクムナリね。これね、実はさ、八重山モンキーかけようと思って探したらさ、めちゃくちゃ古い CD だけど何年って書いてないんですっぱりわかりませんけども、あの当時はね5人組でやってたみたいよ。てか、ね、嘘、そんなライブ見たけど。でなんかすごいね、あのね、ギターとかで三振ウクレレを弾く吉人と、ギターがまあそのなんだ金山商店の両さんと、それからジャンベだとかパーカッションだとか、なんかこうベースしとったとか、まあ、そういった形で5人。その前の CD は6人になってるんですよね。だから多分人数が増えたり減ったりなんだりいろいろして今2人っていう感じなんですけど、でそれが今度1月のね末にね、ちょっとまあそれはもうちょっとクローズなんで、だったら書けんのやと思うかもしれないですけど、今後ねまたあの金山商店だけじゃなくて、まあボーカルのマストはまたノーズウォーターズっていうのもやってるし、りょうさんはまたこの木山商店やってるし、あ、木山商店かな。八重山モンキーやってるし、それから大ちゃんもブーイングシェイナーっていうバンドからのビーバンブーっていうバンドもやってるからね。なんかみんなね、私はもう彼らのその昔のバンドから、もうりょうさんに至ってはね、サウンドス、あ、スーパー、キャプテンスーパーマーケットっていうね、久留米大学かなに行って、あ、九州産業大学に行ってた時のバンドの DVD もありますからね。もう、いる人は言ってくれたら多分1万ぐらいあげられるはずよ。さあ、それでは、久しぶりの、1月のライブ告知の中ではですね、超久しぶりのバンドが出るのをすごい楽しみにしてるんですけど、今からかけてる音源はあまり懐かしくて、私が衝撃を受けたアルバムを聞いてもらいたいんですけど、2001年のアルバムでね、ダウニーっていうバンドなんですけれども、メイテイフリークっていう曲の、プロモーションビデオがあまりにこうエキセントリックですごく面白かったのですよ。で、そのボーカルの青木ロビンがですね、実は留大附属小出身でね、で、っていうことを東京で初めて出会って、この沖縄出身の子たちがいるよっていうバンドで、見つけたバンドの一つだったんですよね。で、それで今ロビンは、しばらくずっと東京で活動してたけど、その後帰ってきてからは、北中グスクにありますジジカフェを今経営していてね、インド人とのハーフということで、すごくスパイスの使い方がうまいんだよね。やっぱりこのカレーとかだけじゃなくて、そのなんていうの、ケーキとかに使ってるスパイスとかもすごく美味しいんですよね。チャイとかも美味しいしね、まあ、そういうロビンの記事を調べたらね、ダウニー9年ぶりの電撃復活作をリリースっていうのが多分数年前の記事なんで、で沖縄で私ライブ見るの久しぶりなんでね、すごく興奮しております。1月11日のアウトプットですね。ね、那覇市の久米にありますアウトプットで、ダウニーとダ・ノーベンバーズっていうね、1月なのにノーベンバーズね。はい、こちらでありますんでね、午後7時半からということなんで、ぜひみんなで見に行きましょう。あ、今年猿年なんでね、この曲を聴いてもらいましょう。ダウニーの猿の手柄を聴いてもらっております。 はい、聞いてもらってるのは、まあ、猿年だからって言ってさ、なんかこんな曲書ける人は多分世界にあんまりいないんじゃないかと思ってるんですけど、ダウニーの猿の手柄っていうアルバムですけど、その次の年に出ているダウニーのアルバム、これもね、ダウニーはね、ダウニーってしか書いてないんですよ、なんか。ですごくね、個性的で、こんなね、このエレクトリカルと言いますか。で、先ほど調べたのによりますとですよ、2000年の結成以降だから、私が見たのちょうど結成したての頃に見て、いいタイミングで捕まえたんだな。ほんで沖縄でモーサムトーンベンダーズとかとイベントやるときはなんかちょっとお手伝いしてもさせてもらったことがあって、なんか今思えばね、なんかすごいいいタイミングでいっぱい出会ったんだなと思いますけど、2004年に活動休止して、でその後9年ぶりの、再稼働ということだったから、再始動ということだから、2013年のことでしょ、9年ぶりということね。それだから2年前の記事を私はそれを見たということなんですけど、まあジジカフェ本当に美味しいしね、雰囲気もいいし、あの友達の結婚式の二次会なんでも、もうとっても雰囲気がいいね、二次会をしてたので、ぜひ皆さんね、これ興味があったら、あの北中のあのラボ街に入っていくとこあるじゃないですか、ライカム、あ今そうよね、ライカムが激しく盛り上がってるから、ちょっとあそこ見えづらくなってるかもしれない、逆に明るくなりすぎて、あと今どっから入れるんだっけっていうのがこう曖昧になった、旧道になっちゃったんだよね、つまりね、ライカムから入ってって、その道なりに本当はあったんだけど、なんかあっちゃこっちゃ道がほら、あの合わせの方に降りていく大きい道があってきてからは、なんか旧道みたいになった。エメラルドっていう焼肉屋、あステーキ屋、あのステーキ美味しいよね、私大好き、もう 450g 一人で食ったもんでその奥になんかまっすぐ間違えるとラボーに行っちゃうんですけども、あの行くちょっと手前にどうしようかなって悩むとき左を見ると、あのジジカフェありますんで、ぜひ行ってください。まあラボー街にも私全く縁がないですからねね、あそうそうね、そうだからね、ラララララホテルっていうのもしょっちゅうかけましたけどもね、あの歌も空回りに終わった2015年を終えて、今年2016年はついに愛の歌に包まれたいと思います。実はですね、これかけるのも実はね、あのグルーヴ祭りがこのね、あるんですよ、グルーヴ10周年記念イベントがありまして、もうあの浦添市のねグルーヴ、地下のライブハウス、実着のグルーヴなんですけど、私ねもう年末最後のライブは必ずグルーヴでも決まってるんですよ、あの生活の柄っていう栄町市場にあるマルチーズロックの森戸がやってるお店なんですけど、そこの忘年会みたいな、まあ、ミュージシャンズミュージシャンが集まるようなところのなんですけど、今年もねまたなんか知らんけど森戸のね、愛を込めて私鳥っていうことで、なんか私最後蛍の光歌いましたからねまあそんなことでもグルーヴにはとってもお世話になってるし、去年はまたあの座り込めよ実着オーケストラを聴いてもらいましたし、まあ私の1年間で、あそうそう、歌の日前夜さんもずっと続けさせてもらってるし、私の人生においてこのグルーヴはもう欠かせない存在になってまいりました。そんなグルーヴの25周年祭ということでね、の8日から10日まで3日間行われているので、もうこのね番組をね瞬時に聞いた人しか行けないぐらいのタイミングだと思うんですけど、まあでもそうじゃなくても今後もねグルーヴっていうところを知ってもらえたらね、なんかね最近猫がね、あの子猫がね住み着いてね、ガチャピンさんに懐いてるらしいんですよ。あの無表情なガチャピンさんにね、猫がね私たちにはこの寄ってきてスリスリしようとするんだけどビビるわけで、もうガチャピンさんだけは触らせてくれるらしいよ。まったくちょっと、まあそんないいことで愛も 芽生えている、グルーヴの25周年祭、誰が出るか知りませんけど面白いに間違いないですので。それからね、見かけてこれはと思ったのが1月の10日知花辰美と麦かっこ猫のライブがあります。アルテコ座中野町でね、あの麦はね、まあ、あの飼い主がね猫飼ってた猫が亡くなってからね、好きすぎてね忘れられなくてね、大好きすぎて、そうだ俺が麦になればいいんだということで、なんと着ぐるみを自分で作ってしまって、その着ぐるみといったらもう本当今更もうそれで息を吹き返したんです、麦ちゃんが。で麦ちゃんね太鼓叩ったり叩いたり歌ったり、なんかいろんなことができる麦ちゃんが復活して、まあ、飼い主の方がツイッターでつぶやいたり麦自身がつぶやいたりしてますんでね、ぜひ見てください。それで千葉辰美のライブも最近見てないので見に行きたいなと思います。それからこの1月はね本当いっぱいライブがあるんですけど、いつも思いますけどピラツカ声見よめそしてピラツカ声のアプリ買えの、買えって言ってもさ1回ダウンロードどっちかね買ったらね、300円で買ったらねずっと使えるんですよ。毎月払いとかそういうなんかやつじゃないんですよ。これはねピラツカさんの2人に敬意を表して、ね、買えっていう話ですよ。 って言って私にどこに行ったか分かんない有料版が無料版を先に見つけてしまった。はい、じゃあ今年はみんなでピラツカさんがね儲かって金馬になるようにねみんなで応援しましょうね。さあということで金馬金馬ばっかり言いましたけど、実はあの歯医者も行かないといけないんで今年頑張りますよ。歯医者復活戦 KEN に子供の子健康、今年は勝者にね頑張って、勝者マンじゃないよ、あの頑張ってね、そしてあの幸せに向かって、ね、お母さんになれる日が来るようにですね、うーん婚活妊活うーんあと何活があるんですかね、とんかつ共食いかということで今年もいろいろと頑張ってまいります。お相手は KEN に子供の子健康でした。今年もよろしくお願いします。イエーイ。あ、ツイッターしかやってないです。あ、ブログもちょっと書こうと思います。あ、タイムズのコラムもそあの書いてない、ね、そうだそうだ、あの年末 のグルーヴでも買ってしまったあの2016年のカレンダー、なんと買っちゃった直木屋カレンダー買っちゃったんだ。今年も去年は誕生日プレゼントでもらったのをまあ半を仕方なく使ってたけど、私自分の力で買ってしまって、これねもう買ったけどあの最近落ち込んでいるかわいそうなお兄ちゃんにあげようと思ったのに渡すの忘れたから自分家にあるんだな、これがね。魔除けに使いたいと思います。君を抱きしめる